それでは布目真矢主事から全世界に対してメッセージをいただきます。先立ちまして聖書を松丸姉妹にお読みいただきます。
今朝はマルコの福音書です。マルコの福音書16章15節です。新約聖書95ページです。なお第3版の聖書をお持ちの方は103ページになっています。マルコの福音書16章15節、2回お読みいたします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。皆さんおはようございます。今日は台風の影響でもしかしたら少し礼拝の出席者が少ないかもしれませんね。今朝はメッセージに先立ちまして一つしたいことがあります。今日は9月30日で山崎牧師先生のお誕生日です。で、誕生日で日曜日っていうことも6年に1回しかないんですよね。なので今日はぜひお誕生日をお祝いして祝福のお祈りをみんなで捧げることができたらなと思いますので、まずはハッピーバースデーを歌いましょう。ディア山崎先生、ちょっとギュッと早口で言わないといけませんけれども、みんなでハッピーバースデーを歌います。山崎先生お立ちいただけますか。69歳になられましたので歌いましょうか。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear 山崎先生。 Happy birthday to you。 おめでとうございます。お座りください。壇上の上から失礼してお祈りをさせていただきます。皆さん心合わせてください。ハレルヤ。愛する天の父なる神様、私たちに命を与え、私たちを愛し、私たち一人一人を神の素晴らしいご計画の中に招き入れてくださる作り主なる主よ、あなたのお名前を褒めたたえます。山崎先生を心から感謝いたします。あなたが山崎先生に献身の思いを与えてくださって約50年、そしてこの尾上聖愛教会の牧師として36年、あなたの召しに応え捧げてこられたこの年月を、あなたが豊かに祝福してくださり支えてくださいました。心から感謝いたします。あなたが山崎先生を送ってくださったこの尾上聖愛教会、ご覧ください。あなたが祝福してくださり、多くの魂が救われ、こんなに素晴らしい主の弟子たちがここにおられます。主よ、この祝福を心から感謝いたします。主よ、どうぞあなたが山崎先生の労に豊かに報いてくださいますように。これからも年を重ねて行かれますが、その中に内なる霊から来る聡明さと壮健さをあなたが満たしていてくださいますように心からお願いいたします。そしてこの地上での一生の最後の一瞬に至るまで、この教会の祝福としてください。そして山崎牧師を通して一人でも多くの方があなたの救いに預かることができるようにもお持ちくださって、そのなされる手の働きのすべてを祝福してくださいますように心からお願いいたします。心からの感謝を持ってこの祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。感謝します。 今朝は全世界にというタイトルでメッセージをさせていただきます。全世界にと聞くとまず外国の国が思い浮かぶんではないかと思います。私が生まれて初めて海外外国の国に行ったのは確か21歳だったと思います。イエス様を信じるよりも何年か前のことでした。ワールドビジョンというクリスチャンの団体がありまして、その現地の視察ツアーに行きました。里親制度のようなもので毎月いくらかのお金を送って貧しい国の子どもたちの教育や食べ物や衛生のために働いてくださっている団体で、そこからタイの北部の山奥の村に行きました。タイの北部の山奥でしたので、ジーンズと T シャツと、あとはトイレットペーパーの芯を抜いてぺしゃんこにしたものとか、懐中電灯とか紐とか、そういったものをこうバックパック、大きなバックパックに詰め込んで、そしてタイに行きました。タイではモーターを積み込んだ、後ろにモーターを積み込んだ、お尻をギュッと押し込めるぐらいしかない、こんな幅の、ボートに乗って川を1時間半ぐらい遡って奥地の山奥の村に行きました。カレン族という部族の方が住んでいましたけれども、本当に山深くて高床式住居、教科書で見たことがあるようなそんな感じのお家に住んでおられて、床の下には豚とか鶏がいるんですね。本当に何軒かしかないような小さな村でした。でもそこの方たちがイエス様を信じておられるのを見て、イエス様私信じてなかったけれども、まあ母が信じておりまして、イエスキリストっていうのはなんかすごく大きな方だなと、そんな印象を持ったことを覚えています。3度目に海外に行ったのは洗礼を受けた半年後、1998年の秋、26歳の時でした。ちょうど来月世界食糧デーを覚える日に来てくださる日本国際飢餓対策機構、その団体からドミニカ共和国という国です、北米大陸と南米大陸の間のメキシコ湾に浮かんでいる小さな島、そのドミニカ共和国の、ハリケーンの復興支援に行きました。倒壊した家を建て直したりとか、そういったお手伝いをしに行きました。その時は全員がクリスチャンで、クリスチャンとしてその国のため復興支援をさせていただこうというチームでした。そのチームに合わせていただいて、こう毎朝早朝からまずデボーション、みんなでのデボーションから始まって、祈りと御言葉っていう毎日の生活を体験させていただきましたし、また困難の中で困難があった時にみんなで心を合わせて祈るということも知りました。また自分のこれからの人生、神様がどう導いておられるのかなと祈って、聖書の御言葉から導きを求めている、そんな人のそばにも身を置かせていただきました。また言葉も文化も違う人たちにイエス様の福音を伝える姿にも触れることができました。十数名の小さなチームで、実質10日ちょっとぐらいの旅でしたけれども、もうそのチームが小さな教会のようでした。凝縮された教会生活を10日ほどの間でギュッと体験したような、そんな時間を過ごさせていただきました。そして国も文化も違う、言葉もダイレクトには通じない、英語を介して真ん中に通訳を介しての、コミュニケーションだったんですけれども、そんな人とだけれども同じ神様を信じてるんだな、同じ神様に礼拝捧げてるんだなっていう不思議な礼拝の空間にも出させていただきました。今思えば私は図らずもイエス様を信じる前と信じた直後に海外宣教の働きの一端を垣間見る、そんなチャンスを与えていただいたんだなと思います。さて今日の聖書箇所、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これはイエス・キリストが十字架の上で死なれ、三日目によみがえられ、その復活されたイエス様が弟子たちに残された、いわば遺言のような言葉です。弟子たち、 それはイエス様を信じて救い出された者たちの群れです。それはつまり教会のことを指しています。この全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいというのは、教会に与えられた使命です。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この言葉は二つの命令を含んでいます。全世界に出て行きということと、福音を述べ伝えなさいということです。これがマタイの福音書ではもう少し具体的な言葉で書き表されています。アウトラインのマルコの聖書箇所の下にマタイの28章19節20節の言葉を書いてあります。マタイはこう言っています。このように書き残しています。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。マルコの言っている出て行きにあたるのは、マタイの福音書ではあなた方は行ってという言ってです。そしてマルコの方の福音を述べ伝えなさいを表すのが、マルコの方で弟子としなさいという言葉です。この弟子とすることの具体的な内容が、マタイのこの後に続くバプテスマを授けと教えなさいです。バプテスマを授けるというのは、ただ水の中に浸る儀式をするというものではもちろんありません。水に浸るバプテスマ、洗礼式というのは、信仰、行動をもって告白しています。自分が信じたことを洗礼式、バプテスマを通して表すものでもあります。水の中にザブンとつけられること、これは罪に支配されていた古い自分がイエス様の十字架で共に死んだということ、また水から上がることは、イエス様の復活の命で、イエス様を信じた自分は今新しく生かされていますということを表しています。ですから私たちはイエス・キリストを信じることによって弟子となります。この初めの一歩は一回で完成しています。そして続いて聖書によって教えられることで、弟子としての成長の歩みをしていくのです。このように全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとの言葉を残して、イエス様は天に昇っていかれました。教会に与えられた使命は全世界への宣教です。それはイエス・キリストがご自分に代わって私たちを使わされるということです。イエス様に使わされるために選ばれたのは、イエス様の弟子という共通点を持ついろんな人たちです。先ほども言いましたが、弟子という立場はイエス様を信じた時点から始まっています。イエス様を信じたという共通点を持つあらゆるタイプ、背景、性格、職業、立場の人たちということです。イエス様は言われました。父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。イエス様は天からこの地上に使わされました。イエス・キリストを信じた私たちの国籍は天にあります。ですから天の国籍をいただいて天国民となった私たちも、天からこの地上に使わされているのです。だから不思議です。イエス様を信じると天におられる神様の心が私たちのうちに注がれるんですね。イエス様を信じると、この救いをあの人にも伝えたい、この人にも伝えたいという 思いや愛が湧いてくるんです。それにしても全世界というのは大きく感じられます。全世界というのは、ここも、今私がいるここも、地球の裏側も含む世界のすべての場所のことです。私たちはすでに天からこの世界に使わされています。つまりここにいる私たちはもうすでに出てきているんです。それでも天から使わされて出てきた、ここから一歩踏み出すという、その一歩もやはり不安と恐れが伴います。勇気と力がいります。恐れというのは私たちの心の健全な機能でもあります。恐れるという心があるからこそ、危険を回避することができますし、事故やトラブルから守られたりもします。一方で、この恐れるという心の機能によって、神に従うことを避けてしまうこともあるんです。イエス様は弟子たちに言いました。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となる、証人となると。けれども、そのように言われた弟子たちもなかなかエルサレムを出ることができませんでした。約束の聖霊が下って力強くイエス様のことを証しし、その日だけで3000人もの人が救われた。その後も毎日のように救われる魂を起こしてくださった。使徒行伝の初めの方に書いてあります。そのような素晴らしい救いが毎日のように起こされても、一向にエルサレムから出て行こうとはしませんでした。そんな彼らがエルサレムから出て行ったのは、何によってでしょうか。迫害によってでした。ステパノという弟子が激しい迫害の中、石打ちによって殺されて殉教した。そのことをきっかけに、エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、十二使徒以外のクリスチャンは皆、何千、もしかしたら万いたかもしれない、そのようなクリスチャンが皆、エルサレムから散らされていったんです。そしてユダヤ全土やサマリアへと出ていきました。彼らは迫害によって押し出された、その行く先々でイエス・キリストの救いを述べ伝えて、その結果この救いが遠くへ遠くへと広がっていったんです。恐れがあった道でした。でもそこに行くときに、祝福と多くの救いがあることを、その当時のクリスチャンは知ったことだと思います。先月、私は夏休みをいただきました。まとまった休みをいただいて、鹿児島県の南薩摩市に行ってきました。そこは妹の旦那さんのお父さん、上田正美先生が開拓伝道をしておられるところです。鹿児島県の南薩摩市、南の方で日差しはとってもきつくて東南アジアのようでした。そして正美先生が毎日違う温泉に連れて行ってくださるんです。火山があるので、すごく温泉があっちにもこっちにも400円とかで、すごいいいお湯で景色のいい露天風呂に入ることができました。そして美味しい魚や鶏刺しというのを生まれて初めて食べましたけれども、あれもとても美味しくて、素晴らしい休暇を過ごさせていただきました。上田正美先生はその開拓される前、滋賀県の守山市で牧師をされていました。その頃、2004年頃から日本中の未電地と言えるような場所、何十年も教会がなくって、今生きている世代には福音が、イエス様の救いのことが届けられていないのではないか、そう思われるような場所を3つほど選んで足を運んで祈っておられたそうです。九州で2つ、青森県で1つだったと思います。そんな祈りの旅の中で、2006年の6月、 今開拓をなさっている南薩摩市に来られた時に、あなたがここに来なさいという主からの語りかけを聞いて、2007年翌年の8月から奥様のなさる喫茶店伝道と合わせて南薩摩での礼拝が始まりました。生まれてから離れたことのなかった滋賀県守山市だそうです。そこを55歳になってから離れられた。不安もあっただろうと思います。引っ越してみると鹿児島県というのは九州の中でも特に閉鎖的なところであったようで、初めの1年というものを奥様お一人に向かって毎週毎週メッセージを語っておられたそうです。そんな閉鎖的な地で何のつながりもないところからの開拓でしたが、その後たくさんの不思議な神様からの導きの中で、今は5人の方が洗礼を受け、多い時には礼拝出席者が20人ほど、その半数以上がノンクリスチャンという、そのような、教会に主が成長させてくださいました。上田先生夫妻は何のつながりもない地、ただ祈りに来たことがない地に、あなたがここに来なさいという言葉によって送り出されたように、初代の教会も何のノウハウもガイドもなく、ただ全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいという言葉によって送り出されました。そしてもう一つ、イエス様が言われたことがあります。それが聖霊を受けなさいです。初代の教会は何のノウハウもなく、ただ御言葉と聖霊の助けによって出ていきました。イエス様は、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われた後に、続けて聖霊を受けなさいと言われたんです。またイエス様は復活されたご自分を40日間多くの弟子たちに表してから天に昇られる直前にこう言われました。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となりますと言われました。聖霊、神様の霊は私たち人間の理解や想定範囲、また能力を超えて私たちを導いてくださり、神ご自身の働きをしてくださる方です。私たちが恐れを抱く目の前の道に、不思議な神の御業をなし、道なきところに道を開いてくださる方です。この聖霊を受けなさい、聖霊の力を受けて出ていくのですよとイエス様は言われました。この尾上聖愛教会でなされているさまざまな福音を述べ伝える活動も、いつも聖霊の助けの中で行われています。イエス様を知って救われた私たち一人一人が、あの人に福音を伝えたいと出ていくときに、また田舎に帰ったときに両親に伝えたい、自分の家を開放して家庭集会をして、ご近所の人にこの救いを届けたい、また駅前でチラシを配ったり賛美や証しをしたり、また教会のないところに教会を生み出そうと出ていくとき、教会のいろいろな催しにお誘いするとき、あらゆるときに、どんな場合でも私たちはいつも聖霊様の助けを求めます。どうぞあの人をこの素晴らしい救いに入れてください。何を話したらよいでしょうか、どこに行ったらよいでしょうか、いつなんでしょうか、主よ教えてください、聖霊様助けてください。そのような中で この救いが述べ伝えられていっています。そして私たちが一人でも多くの人に受け取ってほしいと持っていくのは、裏面ですが、持っていくのは福音です。グッドニュース、良い知らせ、それはこの聖書に書かれている、この聖書そのものです。この福音は神の愛と力の現れです。この聖書全体を凝縮して一つの文章にすると、ヨハネの3章の16節になると言われています。アウトラインの B の下にヨハネの3章の16節を書いています。括弧の中にはイエス・キリストとありますが、括弧の中も含めて皆さんで読みたいと思います。3、はい。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。アーメン。ここには実際に犠牲を払った神の愛が書かれています。一人子をお与えになったほどに、十字架の死に渡されたほどに、実際に犠牲を払った神の愛が書かれています。ただ愛しているよというだけではない、ただ罪の中でもがいている人間を見てかわいそうにと涙を流すだけではない、清い清い罪も汚れもない神ご自身が私たちの罪をすべて身代わりに負って死なれるという実際の犠牲を払ってくださったことが書かれています。この犠牲は何をもたらしたのでしょうか。この一番の下のところに第一ペテロの2章の24節が書いてあります。これも皆さんで括弧の中も含めて読みたいと思います。3、はい。キリストは自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。アーメン。イエス様が払われた犠牲がもたらしたのは、私たちが罪を離れて生きる、罪の下で自分のしたいと思う善を行うことができない私たちを罪許し、罪から解放してくださった。そして義のために生きる、義とは神様の正しさのことです。義のために生きる、神様の正しさに助けられて、神様の正しさの中に守られて生きる人生へと移してくださったのです。またイエス・キリストが十字架で負われた打ち傷のゆえに、私たちはこれまでの人生で受けた痛み、悲しみ、傷、壊れた人間関係や神との関係、また病から癒されて解放されるのです。そしてこの福音は人を作り変え新しくする力です。先日礼拝メッセージに来てくださった安川先生の、安川宣教師の派遣されている国では、クリスチャンというのは一目置かれているということを話しておられました。クリスチャンは不正をしない、また信頼できると言って一目置かれているのだそうです。あの国では人のものと自分のものとの区別がいい加減らしくて、貸したものが返ってくることはまずないのだそうです。また会社のお金を持ち逃げするようなことも日常茶飯事のようなことを言っておられました。銀行業が成り立たないのが国の経済が発展しない一つの要因だとも言っておられました。ああ、そんな国もあるんやと思って、不思議だなと思ったほどに驚きましたけれども、そんな彼らがイエス・キリストを信じると変わるとおっしゃっていました。 不正をしなくなったり、お金をちゃんと返すようになっていくんだそうです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。人は新しくなりたい、より良くなりたいと願っています。表には出さなくても、本当の本心は良くなりたい、新しくなりたいと思っているんです。あるアジアの共産圏の、で宣教をしておられる宣教師の方が来られた時に聞いたお話ですが、そのアジアの共産圏の国では、クリスチャンになるということは夫から離婚を言い渡されたり、家族から縁を切られたり、会社をクビにされたりと、クリスチャンになることは全てを失うことを意味するそうです。それでもその国で次々にイエス・キリストを信じる人が起こされてくる。それがなぜかと言いますと、それまでお酒に溺れていたり、またギャンブルで借金まみれになっていたり、また家庭内暴力を働いていたりというような人たちが、イエス様を信じて、その古い生き方をすっかり捨てて、新しい生き方をし始めるんだそうです。そのイエス様を信じた人たちは、多くのものを失うんですが、失ってもなお喜んで生きている姿を見て、それを見て、多くのものを失っても私はああいうふうになりたいと言って、イエス様を信じるんだそうです。人は新しくなりたい、より良くなりたいと願っています。全世界がこの救いを待っているんです。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。今私がいるここから始まって、地の果てに至るまで、全世界のあらゆる場所にいるあらゆる人たちが、より良い生き方をしたいと願って、それができないでいます。新しくされたいと願って、新しくなれないでもがいています。癒されたい自分を抱えて叫んでいます。何か目に見えない力に縛られているような不自由の中をもがきながら生きています。物質によるのではない、感情的な高揚や満足でもない、もっと深い霊と魂、この命そのものの救いを求めているからこそ、世界中でたくさんの人たちが神々、また宗教を信じているのではないでしょうか。彼らが本当に求めている救い、それはたったお一人、永遠に存在される救い主なる主にしかありません。私たちの罪を身代わりに負って解放してくださったイエス・キリスト以外にはないんです。ただ彼らは自分が本当に求めている救いがどこにあるか知らないで探し求めているんです。イザヤ書にあります。神はまた人の心に、伝道者の書ですね、神はまた人の心に永遠への思いを与えられた。何かを求めて、でもそれがわからないでいるんです。イエス様はそれを知っておられます。だから全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。多くの人がこの救いを待って叫んでいるんだ。このように教会に告げられました。ここに教会があります。そしてここに天から使わされた私がいます。まだイエス様を信じてないけど、洗礼を受けてないけど、私もそこに加わりたい、そう思われる方はきっともうイエス様を信じておられる、そう思います。その信仰を踏み出されたらよいと思います。ここに教会があり、私がいます。この教会を用いてください、私を用いてくださいと差し出していきましょう。私たちが キリストの愛にとどまるとき、キリストの体である教会は最大限に用いられます。愛というのはただ感情的で具体性のないものでしょうか。センチメンタルな力のないものでしょうか。ヨハネは言いました。言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。これは実際に犠牲を払われたイエス・キリストの愛です。この犠牲を払った神の愛は、滅びるしかない罪人の私たちを救ってくれました。私たちはこの愛を受け取り、この愛を通す、流す、通り置き管とされます。こうして福音が全世界に述べ伝えられます。私は許されている。私は神のものだ。私の国籍は天にある。というキリストの愛から来る確信。ここにとどまらなければ、私たちは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えるという使命に身を置き続けることはできないでしょう。このキリストの愛にとどまるとき、私たちはキリストの愛をとどめてしまわずに流す通り置き管となるのです。また私たちの福音を述べ伝えていく中でのロープと悲しみは必ず報われるのです。イエス様もそうでした。イエス様は当時最も残酷といわれる処刑方法、十字架によって血を流し苦しんで殺されました。自分を慕い褒めたたえた民衆に背を向けられ、恥ずかしめを受け侮辱され、弟子たちにも逃げられて悲しみと孤独を味わわれました。その苦しみと悲しみは報われたんです。ご自身の苦しみと恥ずかしめの死から3日目にイエス・キリストはよみがえられました。そのことによって全ての人への救いの道が開かれたんです。イザヤ書に救い主キリストについて予言された箇所、そこにこうあります。彼、これはイエス・キリストのことですが、彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと言われた方は、私たちの労苦と悲しみにも必ず報いてくださいます。そして私たちにも自分の命の激しい苦しみや悲しみの後を見て満足する時が来るのです。最後に、日本人は素晴らしい海外宣教師になれます。近年は世界一と言われた日本ブランドの数々もその座を他の国に奪われている気配もあります。また領土問題では反日デモや暴動もありました。それでも日本はまだまだ世界の信頼を得ています。世界には195の国がありますが、日本のパスポートで入れない国は国交のない北朝鮮だけと言われています。実際にはこの国も入ることができるそうですから、日本のパスポートは全ての国に受け入れられているということになります。他の国はそうではないんです。互いの対立関係やまた経済的な信用の低さなど、さまざまな理由によって入ることができない国があるのだそうです。パスポートだけではありません。日本人はキリスト教国と言われる欧米諸国が過去の歴史のゆえに、その傷のゆえに受け入れられない国、例えば中東とか、そういった国においても日本人は受け入れられています。そのような意味でも 海外宣教師として大いに用いられるだろうと言われています。また私たちは仏教と神道の宗教意識調査というんでしょうか、その結果を見ますと仏教徒と神道の方を合わせると日本の総人口よりも多い、だから両方信じている方もいらっしゃるということですけれども、仏教と神道またそれ以外のあらゆる神々を信仰している国にいます。私たちはクリスチャンとして生まれたその瞬間からこの一教文化に接し、その違いを体感しています。彼らに届いていく訓練の中に生まれながらにして置かれているようなものです。海外宣教と日本の国内宣教とは言葉の壁を除いては非常に近いと思います。また日本人の宣教師は他の国からの宣教師に比べるとその国や地域の生活水準に自分を合わせていくことができる、合わせていく傾向が強いそうです。これも福音を述べ伝えるために長所だと言っておられた先生がありました。このようにして今自分のいるここから死の果てまでのあらゆる場所、世界のあらゆる場所のあらゆる人々に福音を述べ伝えていきましょう。ここから始まってどこに導かれるかは主が皆さんお一人お一人に語ってくださいます。またこの教会に語ってくださいます。御言葉と聖霊の助けによって私たちは出ていくものだからです。このようにして世界中にあるたくさんの教会と多くのクリスチャンたちが使わされて、世界中のあらゆるところで福音が述べ伝えられて、今日も新しく救われた魂が世界のどこかでハレルヤ、私は救われたと新しい産声を上げています。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人でも多くの人が救われるためにイエス・キリストはその苦しみに自分を捧げてくださいました。この良い知らせを持って私たちは出ていきます。私たちに命を与えた救い主なる神の願いは、イエス・キリストを信じて救われた人の数が全世界の総人口の数にどこまでも近づくことです。今しばらく御言葉に応答して祈りの時を持っていきましょう。しばらくそれぞれの口でお祈りください。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。 遠いところのことを言っているのではない。ここからこの全世界すべてのあらゆる場所、あらゆるところにいる一人一人、私たちは天から使わされて今ここにおります。またこの福音を受け取るためにここにおられる方々もあります。この素晴らしい礼拝の場所を心から感謝いたします。神の愛とその御旨を知ることができるこの礼拝の場所を心から感謝いたします。あなたはこの世界中の人々を愛しておられます。あらゆるところにいるすべての人たちをあなたは愛し心に留め、なんとかあなたの救いが、この福音が一人でも多くの人に届き受け取られ救われるようにと、誰よりも熱く願って生きて働いておられる神であることを感謝いたします。あなたの思いが今私たちに注がれています。主よ、私たちの霊のうちにあなたが与えてくださったあなたご自身のこの愛を、魂の救いを願うこの思いをますます解放してくださいますようにお願いいたします。ハレルヤ。主よ、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。ここにおられる一人一人にその ご計画にふさわしくあなたが志を与えてくださることをありがとうございます。そしてその志は私たちの力や能力によって行うのではない、神ご自身がそれを成し遂げてくださると、そのことも感謝いたします。主よ、一人でも多くの人が救いにいられることを心から願っています。何をしたらよいか教えてください。何を語ったらよいか、その言葉を私の心の内に注いでください。いつが時なのか、誰のところに行ったらよいのか教えてください。私たちのうちに思いを与え志を立てさせてくださって、私たちを使わせてください。あなたの御心のままに、御旨のままに、私たちそれぞれにはそれぞれの計画がありますけれども、私たちはほんの少しのことしか知りません。ですから私たちの思いを超えた大いなる神の素晴らしいご計画の道へと私たちを導き、その志を私たちのうちに与えてくださいますように、ここもあそこも地の果ても自由自在に出ていくことができるのが私たち神の民です。そして私たちの行くところでは人々が救われていく、それが私たち神の民です。主よ、暗闇の中で叫んでいる方、良くなりたいともがいている人、罪から解放されたいと泣いている人、癒されたいと叫んでいる人、その人たちのところに私たちを使わせてください。そして私たちを通ってあなたの愛が豊かに流されますように、私たちを通り置き管として整えてください。あなたの愛をいっぱいに受け取って味わい知って満たされて流していくものとしてください。あなたが実際に犠牲を払ってくださったその愛を私たちも行うことができますように助けてください。ハレルヤ。主よ、私たちは今までに見たことがない多くの人々が救われてあなたを礼拝するその日を待ち望んでいます。ハレルヤ。主よ、この祈りを愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。